相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日はですね、はい、今の時間は3時31分にはこう収録してます、
はい、
皆さんが聞いてるのは17時20分35秒、
はい、
ね、でどうしてかというと、今日夜ちょっとですね、空手のパーティーがありまして、ちょっと少しこう、はい、
ピシッとしたバージョンで、
すごいのがいっぱい集まるパーティーが
すごいのか
都内のホテルでありましてですね、なのでちょっとね、少し早めに今収録してまして、もう一度申し上げると、今15時32分が今収録している時間ですが、放送時間が17時20分58秒ということで、
はい、
いつもの、ね、原稿は予定通り、
ね、ギリギリ来ました。
引けが終わったからな、はい、ところで、今度の日曜日何する、う
ん、選挙ですよね。
選挙、
あ、選挙行きます。
あ、俺マッサージ行くよ。
あ、いいですね。の後の
選挙
一応ね、うん、一応ね、
そうなんだよな、はい、で衆議院ってなんだ、さっきなんか聞いたんだけど、
はい、
定数って何件、何件で何人だっけ
一緒に調べたじゃないですか、改めてね、
何件だっけ、
465、
465っていうことは、まあ、過半数が233、はい、いうことなんですが、
はい、
俺も選挙人生長いわけ。
選挙人生、
うん、20歳で選挙始まる、選挙権出るでしょ、はい、そうすると今62だからさ、42年間、
そう、
何聞きたい
って、なんか計算させられるかなと思って怖かった
んで、偏差値90
なんだ、計算ないです。
なんだ、42年も選挙人生やってると、はい、なんとなくね、風が分かるんだよね。
あ、
今回、前回民主党と自民党がチェンジ一回したことあるんだよな、あの時の風も分かる。で、
うん、
今回それに少し似てるから、かなり自民党、まあ、いろんな、ね、ネットにも書いてあったり、はい、新聞にも出てますが、
はい、
本当にそう思う、昔は特徴がある政治家がいて、
はい、
ちょっとその悪い事件があったとしても、やっぱ剛腕な政治家がいて、やっぱりでもあの人だよなってのがあったんだよね、うんうん、とか今ね、結構、まあ、俺が言うのもなんだけど、はい、結構みんな小粒なわけだ。昔はほら田中角栄だとかさ、いたんだよ、大平正義だとか中曽根康弘だとか相場志郎とかいたんで、
は
い、ところがね、最近なんか小粒な感じで、はい、いろいろ事件起こったけど、この人にっていう感じじゃない雰囲気がちょっと、なんかそんな、俺42年の選挙人生からな、でやっぱ苦戦してるような報道が報道各社でされていて、はい、まあ、昨日の夜ね、うん、元大臣はい、人とちょっとたまたま、誘われて食事をしたんだけど、やっぱそういう選挙の話になるんだよね、やっぱりね。最後音楽の話になってさ、俺全然わか、
音楽
難しい音楽の話ブラームスとかさ、なんかなんとかフィルハーモニー交響楽団とかさ俺も一応空手とか柔道とか、ね、合気道とか、はい、まあでも一応ね、分かってるふりをして、
あ、知ったかぶりって言いました今、
いい曲ですねなんて、うん、でね、やっぱり苦しいんじゃないかなっていう話 で国民民主党とかが、例えば、国民民主党が自民党に合流したり、それから維新が合流したりとか、もともと公明党と自民党の連立政権だけど、そこにちょっと加わらないと過半数にならないと、そうすると国民民主党と維新がね、
はい、
合流するかどうかは、まあおじさんたちで選挙になるとさ、はい、酒飲みながらこんな話してるけどさ、まあね、どうなるかね、
まあ、なるようになりますからね、
なるようになる、そう、なるようになる、はい、あ、なんだなんだなんだなんだ、その通りだよね。
時間がちょっと変わるだけで選挙特番みたいな、ちょっとなりましたね、オープニングがね。
そうだね、選挙特番やってたんだろ
やって
なんとかテレビで、
ずっとなんとかテレビでしてたんですけど ね、離れると一気に忘れちゃうもんです ね、うん、忘れますね。
これからは金融の世界だよ、時代だよ、 そっちにしようか。
でもこの週末、うん、保育園とか幼稚園とか学校の運動会を予定している学校が多かったので、
はいはい、
一気に体育館が使えなくなって、は
い、投票所がない、
はい、なのでお父さんお母さんはその日だけを仕事休む申請をしていたのに、うんうんうん、 なんだ選挙には行けるけど、うん、運動会は延期になっても行けなくなったっていう方が多くて結構大変みたいな。
それは大変だな。いや切実だよね、そのお父さんお母さんの。俺この間おじいちゃんとして孫見に行ったからね。
おじいちゃん参加したんですか。
行った行った行った。
綱引きとか。
いやいや綱引きを一生懸命見ていた。
見ていた。楽しいですよね。
そうか、大変だなお母さんたちもね。
そうなんですよ。でもね、はい、ぜひ皆さん選挙に行っていただき
たい。そうですね、国民の権利ですからね、うん、そして我々の責任で選んだ人たちが頑張ってくれるようになるように、
はいは
い、ということで、なんか NHK のような、はい、まとめになりました、
はい、では株は技術だを始めていきましょう。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。24日の東京株式市場で日経平均株価は小幅ながら4営業日ぶりに反発し、終値は前日に比べて38円43銭高の 38,143 円29銭でした。前日のアメリカ株安を受けた売りが先行し、朝方は400円近く下げましたが、海外短期筋とみられる先物の断続的な買い戻しが主導して持ち直しました。日経平均の冷やしチャートは前日まで初め値より終値が安い陰線が続いていましたが、12営業日ぶりに初め値よりも終値が高い陽線となりました。朝方に節目の 38,000 円を一時下回り、目先の自立反発を狙った押し目買いも入りやすくなりました。9時半頃から短期筋の買い戻しが加速して上昇に転じた後、値傘の半導体関連株の上昇も追い風となり、日経平均の上げ幅は200円を超える場面がありました。ただ、上値追いの勢いは限られました。27日日曜日に衆院選の投開票を控えているほか、アメリカ長期金利が上昇基調を強めているとあって、東京市場でも株式の持ち高を積極的に積み増す動きは目立たなくなりました。東証株価指数トピックスは4日続落、終値は 1.39 ポイント安の 2635.57 でした。東証プライムの売買代金、概算で3兆7099億円、売買高は17億1565万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は596と全体の4割弱。東証プライムの値下がり銘柄数980、そして横ばいは70でした。
俺ちょっとさっきこれちょっと見せて原稿。
なんかこの原稿いつもの方と違う気がする。
ちょっとこれなんか相場志郎っぽいよな。なんか原稿な。
ちょっと書き方がそうですね。
書き方もな。
読みながら違うな、うん。
かなりその。変わったのかなあれに。ただね、問題はね、ちょっとね、俺、ちょっと、さっきさ、日経平均の冷やしチャートは前日まで、初め値より終値が安い陰線が続いていたが、12営業ぶりに初め値よりも終値が高い陽線。でもさ、俺の日経先物だと8日なんだよね。日経、だから、日経平均だとそうなのかな。かもしれない。
あとちょっと。平均だと12
なんだね。あの、今言おうと、
う
ん、まあこれなんかちょっと
株軸。嘘は書いてないと思う。
株軸っぽいな。さて、はい、行きましょう。
はい。
ではちょっとチャートご覧ください。日経先物の、はい、チャートを見ますと、実はですね、この暴落をした8月5日からしばらくを十何日上がって、
はい、
で、この下落8日だったんだよ。
はい。
で、それからまた、結構上がった。どれぐらい上がったかって、結構でごまかすと思ったけど、やろう。緻密にやろう。はい、ここの頂上まで24。
はい。
24だよ。23だよ。う
ん、はい。
ね。つまり、ここから、もう一回行きますよ。すいませんね。ちゃんとやればな。早く終わるのにな。
時間は決まってますから、早く終わ
る。そうなんだ。ここまで20日。
はい。
20日、この暴落から20日、で、これは8日、で、ここから23、はい、で、実は今日でこの下落8日なのよ。で、実はここの下落も8日なの。
はい。
で、ということはいいですか？8月の大暴落から20日上げて、8日下げて、今度は23日上げて8日下げて。
はい。
そうすると上げの方が期間が長いよね。
はい。
したがってやっぱり買いの方が強いんだ。
うん、うん。
そして、9月前半の下落は8日なんで、今回8日目なんだよ。
はい。
そうすると、5日線赤だけ見ると、赤の下値も切り上がっているし、
はい、
赤の高値も切り上がってるから、トレンドとしてはこれは未だ、日経先物は上昇トレンドということになるので、
はい、
今日あたり一回買われるかなと思っていた、
うん、
後講釈それで先ほどのこの方なんか株軸に近いから型なんて言っちゃったけど、この、原稿をね、先ほどニュース原稿を書いてくれた人のが言ってたように、9時半見てください。これ30分足です。
はい、
で、朝の9時がここです。これ。これが朝の9時。
はい、
で、9時半から一気に買われたんだけど、うん、なんとオレンジにぶつかって下がって、うん、もう一回オレンジにぶつかって下がって、オレンジってすげえだろ？
オレンジすごい壁でな
ってます。俺が考えたんだぞ、オレンジは。あ、色は誰かが考えたけど、オレンジっていうの。
オレンジのね。
すごいでしょ？でね、これどうしたらいいかっていうとですね、結局、上限はここ、下限はここの、どっちか抜けるとそっちに大きく動くの。
お
う。もう一回いきますよ。
どっちか抜けると。
大きく上げたんだけど、続かず下がっちゃった。下がったけど何日か上げて、また下がっちゃった。
はい。
でも下がったけどまた上げた。
はい。
こう繰り返してて、これボックス圏なんだよね。
はい。
なので、このボックス圏の上限はここなんだ。ここで、はい、加減はここなの。でこの間をさまよってる間は浮遊霊なんだよな。成仏するためには上に抜けるか下に抜けるとそっちの方向に抜けるということなんですわ。だから今日はちょっとね、ザラ場でちょっとデートでやった人は苦しいよね。だって買うとちょっと上がると下がっちゃうしさ。
そうですね。
売るとちょっと下がると上がっちゃうから。で一応考えてるのが、次の下半身が出ちゃったら、
はい、
それは上昇トレンドへの動きになる。なぜかというと下値切り上が、要するに上がって下がって上がって下がって、結局上がってるじゃない、
はい、
なのでこの辺で上がってくるとやっぱ強いよね、
はい、
で強いんだけど4万円で頭打ちになったら今度赤のダブル天井のオレンジ際負けだから下がると、
うん、
でねこれオレンジが真横に動いてるってことは、
はい、や
っぱしばらく上がるとしばらく下がるっていうことが繰り返されますから、
うん、
長期の要するに1ヶ月2ヶ月持つようなトレードだと、2、3日プラスになったとか5日ぐらいプラスになったのに、
はい、
もうちょっと持ってたらマイナスになっちゃうというようなことが起こっちゃいますから、
はい、
短期でいかないといけないなというふうに思ってます、うんうんうん、それからニューヨークダウ見ていただくと、
はい、
ニューヨークダウはね俺やってきたんだな。これ日柄的に下落というのはですね、うん、
日柄、
うん、日柄って日数だな。ここの9月11日から一応の天井までね、9月11日から一旦の天井がですね、9月27日だったんですね、
はい、
それまで、13日上げました。それからその後 1,2,3,4,5,6,7,8 9日下げて、次の上げがここからねポン、そしてこう、ここまでだから10日上げたんだな、はい、つまりね、でごめんなさいね、ここは多分15日ぐらい上げたと思うんだ、
はい、
でまたこう上げて、で下げて上がってるから、
うん、
日柄的にそろそろ下がる頃なんですよ。で、だって株ってさ、その世の中の情勢とかで動くわけで日数じゃないんじゃないのって思ってる人は多いと思うんだけど、現実にこの番組も、はい、400年ぐらいやってるけれども
何歳ですか、うん、
やっぱり15、6日上げるとやっぱ下がるし、さっきの日経先物だって23日、はい、8日、
はい、
マーケット参加者がやっぱり大口投資家もいるし、中型小型の投資家もいるけれども、皆さんやっぱり買いが続く限度ってやっぱ日数あるんだよね。
うん、
例えば365日ずっと上がってることはまあ 100% ありえないし、
はい、
365日下げ続けることもありえない。途中で1回上がって下がるとか、途中で1回下がって上がるとか、うんうん、そうするとやっぱ日柄的にそろそろダウは下げてもいい、
うんうん、
ということで下がってますけど、これパンパカパンですから、はい、この後の下半身 までは下げる。当たり前だけど。
下半身が来たら上がる。
上がる。だから売りを入れる人は売りを入れておいて、はい、でその売りが長く続けばそれはラッキー。トレーダーの発想です、
はい、
売りを入れて日柄的に売りを入れてそれで、まあ、下がってる間はいいでしょうとで何日か来たら一回手締まって次下半身で買うっていうのが一つ、
はい、
で売りを入れて、しばらく儲けようと思って持ってたら持ってる間に下半身になっちゃった場合は、プラスでもマイナスでも一回ロスカットして今度は買いに変えなきゃいけない、
はい、
しょうがないんだから世の中自分の思い通り動かないんだから、
はい、
その二つの戦法があってそれちょっと少し幸運か不幸かっていうことになっちゃうんだよね、
うん、
で幸運であればこの売りをやらないで、
はい、
しばらく下げを見て、5日線を陽線で超えた下半身で買っていけばそれは取れる、
はい、
そっちの方がいいです、
そうですね、うん、
幸運か不幸俺あそうだ俺
安全言った
なあの先週さ、
はい、
あの代々木に飲み行ってさで、まあ、いいや時間なくなっちゃうからな後で YouTube ライブで話そう、 そう次に行きましょう、それから、例えば金はどういうことこれずっと上がってるんですよで金もなんだかんだ言って日にち来ると下がるんだよね、はい、やっぱり一旦は、うんうん、だからそれの繰り返しが行われてると思ったらいい金は、はい、ですからこれしばらくさ、1日2日3日下がったらもう1回上がるとか4日ぐらい下げたらもう1回上がるとかこれずっとそれ繰り返してるんだよ金はでこれが終わって上がらなくなるためにはこれ青と紫がちょっと近づかなきゃいけない
ここ、ね、青と紫
は、うん、紫は近づかなきゃいけないあるいは一度下げたともう1回上げたけれども高値が並んじゃってダブルトップになるともうそれ以上マーケットでは買う意欲がないっていうことだから今までずっと高値ずっと上がってるじゃない
はい、
だ金って結局上がしばらく上がって1回休んで、
はい、
しばらく上がって1回休んでをずっと繰り返してるわけだこれは上昇トレンドの、まあ、特徴ですね、
はい、
下落トレンドはその逆ですだからこの上昇トレンドがいつ終わるのかなっていうと赤のダブル天井この後少し下げて次の上げが今回の高値いかないで下がっちゃった時が1回の天井でそうなると急に下がるんじゃなくてもみもみを続けて
はい、
ということですね、それからもうちょっと時間大丈夫か
はい大丈夫です、
うん今度はねだ金はこれ書いてあるわ本数消化で下落の繰り返しと本数消化と何本か上がるとやっぱり一回下がるんで、うん
う
ん
う
ん、で何本か上がると下がるから、で天井は赤のダブル天井で一旦天井でドル円なんと俺この間の番組でさ、
はい、
ドル円いくら買ったってさ
なんかもう1億ぐらいですよ、ね、1億買ったんですね。
あの時149円台だけど今152円だ
ごちそうさまです、
うん、ごちそうさまですでこれ実はねドル円はオレンジ際の戦いなんだよね、うんうん、オレンジ際の戦いなんですドル円ちょっと見ましょうはい
ドル円
ほら今オレンジ際の戦いにある
はい、
ね、で、トレンドというと下落トレンドが高値切り下がり安値切り下がりだったのが高値切り上がり安値切り上がりになってきて、
はい、
オレンジ際の戦いの性質が今後出てきます、うん、これはドル円だろうが日本株だろうが金だろうがオレンジ際の戦いが出るこれは一気に伸びるというよりは、
はい、
オレンジを超えた後一回下がってその後もう一回グッといけばどんどん上がっちゃう、
うん、
ところがオレンジ際で一回上がって下がったけどここでもごもごやるようだと、
はい、
今度は下がっちゃうんだよこれはオレンジ際の特徴ですよ、うんうんもう一回言うと一度上がって下げてオレンジを割らないで抜けると上がっちゃう、
はい、
ところがここでもごもごやると下がっちゃうんだよ、
はい、もごもごっていうのはオレンジを割ってもいいんですか
オレンジの真上でこう
上で
ちょっと小刻みにあんまり行かないんで上に、
はい、
そうすると下がっちゃうんだよね
あ、
うん、だそういう瀬戸際にあるかなという感じがいたします、
はい
それと、ポンド US ダラーは、
はい
これもオレンジ際の戦いなんだよ。GBP、GBP、USD。なんでこういう、こう、為替とか金とかやってるかって個別銘柄この番組で言っちゃったらさ、
はい、
結構大変なことになるから、で、こういう為替とかね、大きいのだったら、で、今これずっと下がってんだよね。だからこれは、今オレンジ際の戦いなんだよ。
はい、
で、前回見てほら、ずっと下がってオレンジ側に当たって上がってったでしょ。今回ここでオレンジでぐじゃぐじゃやって上に抜けたらもう一回上がる。ぐじゃぐじゃやって下に抜けたら今度は下がっちゃうと。だからこの GBPUSD ドルはね、
はい、
ちょっと注目してんの。
はい
最後に原油とコーン。 買ってます。
買い保有中。
合わせても、皆さんがね、俺に合わせて売り買い、してももう、ほら、俺言うときは、
ね、
ある程度タイミング、
はい、もう遅いよっていうタイミングですね。もう遅いよって次の動きをチェック。
だから、どういう意味で買ったのかというのを、チャートを見て、うん、お勉強していただくと、はい、次、同じタイミングで、狙っていただく。ちょっとだけ見せます。これ、こう。
うんうんうん、
ね、これ買ってんだよ。うんうん、それから、原油もちょっとだけ見ようかな。ちょっとだけ、チラ見せ。チラ見せ。はい。原油。
あ、
これ下に切り上がってるから。上値も切り上がってるから。
ね、
ということで、いいかな。
はい、うん。ありがとうございます。はい、以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。
はい、これはあと8分引っ張んなきゃダメな、
引っ張るって言わない、
引っ張って言わない。ですね、今日の相場の提言は、朝の日課、
うん、
朝の日課、
起きてから、
うん、朝の日課何、
私は、うん、あの下の子、うん、まだ0歳なんですけど、うん、が、一番最初に誰よりも起きて、うん、5時台に起きて部屋中を歩、うん、ハイハイしまくるので、
やるやる、
そこで起こされる、髪引っ張られたり、
うん、やられた、俺も長男にやられた、
一旦哺乳瓶を口に入れてみて、う
ん、突っ込んで、
でダメそうだったらもうしょうがなく起きる、一緒にっていう感じですか、ね、
あるある、そう、朝な、はい、特に体に乗っかってきたりする
んだよね、そうなんです、
ということなんだけど、
やっぱさん、いつも何時ぐらいに起きて、
うん、7時半か8時
意外と遅かった、
遅いよ、8時の時もあるし、7時45分の時、まあだから8時のちょっと前ぐらい。で、朝の日課は、
はい、
まあ起きたらまずトイレ行くな。まあそういうことはいいんだけど、ですね、まず銘柄リストを見ますね。
うん、
まあ起きたらトイレとかいったいろいろやって、で、ルイボスティー入れて、ゆっくり瞑想して、銘柄リストを見ます。これどうして今日言いたかったかっていうと、
はい、
これ有効なんですよ。ちょっと銘柄リストを見てください。まあ、サンプルなんで別にいいんだけど、
はい、
私の銘柄リスト、これトレーディングビューですが、ずっと見てってください。これ、右側にこうあるのが、私が観察している銘柄リストなんですね。はい、で、まあ、基本的に大きいの、要するに、先物だな、各国の先物とか、コーンとか、ソイビーンとか、からドル円とかいろいろ入ってますけど、これアメリカの、あと、原油も入ってますが、こうやって、登録をしておいて、朝起きたら順番に来ますよ。こうやって。これ日経先物。ああ、なるほどね、と。なるほど。上がって下がって、あ、まだ上昇トレンドだから次の下半身買いか。でも今日はまだ違うな、ってやるでしょ。で、それは実はね、この8日間毎日やってきたから、この流れをね、もう頭に入ってるから、
はい、
ああ、もうちょっとだな、もうちょっとだなとか、そろそろ売りだなとか、ここ十何日上がったなって。毎日見てると、今日見たときにもうこれ頭に入った状態で今日ここは今朝見たわけだ。
はい。
それってものすごくいいんだよね。うん、で、例えば下見ると、ダウはこうだなとか、うん、なるほどねとか、こうやって見ていくわけです。で、こう順番にこう、ずっと見ていくわけです。うん、で、例えばこれは、ドイツだな。ドイツの指数なんだけど、
はい、
なるほどねと、オレンジ屋の戦いだし、これ青にぶつかって当たってパンパカパンだしなって、何日上げたかなとか、
はい、
そろそろ下がるんだろうなとか、毎日見ていくわけですね。で、同じものを毎日見ることで、どういう事象が起こるかっていうと、はい、昨日まで、要するにそんなたくさんじゃないから、これ多分20か30だから、
うんうん、
毎朝ルイボスティー、まあコーヒーでもいいし、水でもいいし、はい、あとは蜂蜜でも何でもいいんだけど、毎日見てると、昨日までの流れが分かった上で今日を見ていて、
はい、
まだだなとか、
うん、
もう少しだなだとか、それから改めて過去の安値高値が切り上がってるなとか、
はい、
あ、やっぱりオレンジってすげえ、ここ見て、オレンジで、ここもオレンジ際で、
はい、
で、またオレンジ際、ああ、やっぱオレンジ際ってすげえなとか、
うん、
それから例えば、じゃあこれは今朝ここのシルバーですけど、
はい、
ああオレンジがあって上から降りてきて、オレンジまで降りないで上がると上がるんだなとか、今日はここはこうだなとか、毎日同じの見るんですよ、20か30、はい、
うんうん、
そうするともうすぐだな、もうすぐだな、今日はまだ違うけどもうすぐだな、例えば、はい、ある朝僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃう、あれは泳ぎたい、ある朝ここだったとします、
はい、
上から順番に見ていて、 って、ある朝ここだったとします。はい、そうすると、ああ、これ下がってきて何日かな ?1、2、3、4、5、6、7、10日かと。そうするとやっぱりあと3、4日かなと。で、オレンジに来てるよなと、うん。じゃあ次の下半身で買おうかなって言って、また翌朝目が覚めて、上から順番に見てって、はい、たまたまコーンに当たった時に、ああ、やっぱりまだだねと。で、上からも順番に見てって、他の銘柄も同じように考えるわけです、
はい。
で、コーンでまあでもここまで来たから、はい、そろそろ上がってったら買ってみようかななんて、また翌朝起きて上から順番にザーッと見てって、うんうんうん、またコーンの順番に来た時に、うん、おー、いよいよだね。でも今日は違うねって。で、また上から日経から順番にバーッと30銘柄ぐらい見て、
はい、
朝ね、なんかちょっといい感じだななんて、はい、また上から順番に見て、ああ、まだ早い。昨日買わなくてよかったとか。また上から順番に見てコーンの順番が来たら、よーし、これちょっと良くない
でしょ、買いを入れてみる。
買いを入れてみようかなって。毎日見ていて、そろそろかそろそろかと思いながら、この辺で心の準備が1、2、3、4、5日間できてるわけだ。
はい。
なので、ある程度自信を持って入れて、ピッピッピッって、これ今。今かな、うんうん、今ですね。というように、ところが、ずっと無作為にたくさんの中から探してって、これを見たときに、
はい、
やっぱり俺40年やってても、これで確信持てないもんね、やっぱり。なんていうかな、毎日見てるから徐々に心が定まってきて、もうちょっとだな、こうなったらいいな、こうなったらいいなとなったときに、これを迎えるわけですよ。
うんうんうんうん、
お、あと3分で、なんですよ。
はい。
で、まず一つ、丸一、観察銘柄リストにある銘柄のチャートを毎日見る。
はい。
で、観察銘柄には固定のものと随時入れ替えているものがある、
うんうん、
ということなんです。で、固定の方が多いです。で、随時入れ替えてるのはいろいろ見て良さそうな、
はい、
長期で持つやつとか、うねり取りやるやつとか、天井圏で貯めていくやつとか、底値圏で貯めていくようなのは随時入れ替えてますが、はい、通常は固定のやつ見てる。
はい。
その理由はですね、丸さん、単発は怖い。連続性が大事、
うん、
パッと単発で探していいなと思ったやつって失敗すると、うん、ロスカットしてまた違う銘柄に行って単発で見たやつはまたロスカットしてた、
はい、
いつもロスカットしないから、
うん、
でも連続性で見ると入れてみたでもちょっとロスカットをしたまたそれを明日も明後日も見ていくとロスカットをしなければならないような場面の後にトレンドが続くんですよ。だから同じものをずっと見ていくと、
はい、
今回はやられても次は勝てるっていう確信が持てるんだけど、うんうんうん、毎回別々だと全部ロスカットの可能性があるんだよね。
なるほど、
ね、うん。なので連続性ってのは大事なんです、
はい、
で4番その連続性っていうのは株価の値動きの修正から来るんですよと先ほど話したようにある一定のトレンドが続いていいなと思って入ったところたまたまあのボックス券だったんです、
うんうんうん、
そう一回手締まってで手締まって他に行かないでそこずっと毎日あこれはまだだなまだだなって見ていくとやがてどっちかに抜けてくるからそこで買っていくと今度はさっきのロスカットの何倍も取れるということなんですね。なので朝の日課はですねあのまとまったほぼ固定のものを毎日見て、はいそれぞれに感想を持ってチャートに語りかけてあげるわけ、うん、お前はもう少しだな、
う
ん、俺が後で買ってやるぞ
子育てをしている感じですね。
そうそうお前はもうあれだなそろそろ売りかななんて明日かな明後日かななんてな
入れ替え候補かななんて、ね、
入れ替え候補そうそうそう怖いな
怖い話ですけれども
怖いな、うん、
なるほどそうやってね毎日毎日子育てをしていく感じで出てくるということですね。
そういうことそういうこと
ありがとうございました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信もお楽しみに、は
い、それでは行きましょう株は
技術だ。